警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目79回目です。今日の狙い目は本を一冊紹介します。タイトルはなぜあの人と話が噛み合わないのか。著者は細谷勲さん、発行は2013年11月となってます。よく読む細谷勲さんの本です。で、まあコミュニケーションギャップを解消する本なんですけども、あれですね、この細谷さんって人は気づくことが大事だってよく言ってるんですね。気づくこと、問題を解決するには気づくのが一番大切だと。問題が何であるかに気づくこと、そのことに気づいてないことが一番の問題なのであって、問題ってのはそれが問題になっていること自体に気づいてしまえば、あとは解決に向かうってことをよく言ってるんですけども、この本もそんな感じですね。別に悪い意味じゃないです。それがこの著者の持ち味なんだと思います。分析をするだけして、あとは自分で考えてみたいな感じですね。コミュニケーションギャップってこんな感じだよ。こんなにいろんな種類があるんだよ。で、掘り下げて、こんな風に分けることもできるし、こういう理由もあるし、で、こういう理由とこういう理由は同じだし、っていう風にいろいろ分析していって、で、最後、解決方法は自分で考えてね、みたいな感じですね。この本は全部で6章まであるんですけども、そのうちの5章は、コミュニケーションギャップの分析に費やして、最後の1章だけ解決方法っぽいのを載っけてますね。で、この解決方法ってのも結構なんだろう、漠然としてるものであって、あ、そっか、それやればいいんだ、明日からじゃあ実践しようっていう風になるようなものではないですね。別に悪いわけではないです。それがこの著者の考えであって、持ち味であって個性なんだと思います。で、この細谷さんって人の本は Amazon であんまりレビューが書かれてないんですけど、これが私不思議なんですよね。この人の掘り方、この深掘りの仕方、分析の仕方っていうのはすごい的を射ていて、しかも深いと思うんで、すごいためになると思うんですけども、それでも Amazon の評価っていうか、このレビューが書かれている数ですね、これが極端に少ないんですよね。このなぜあの人と話が噛み合わないのかっていう本に至っては2つしかレビューが書かれていないですね。あんまりこうメジャーじゃないんですかね、この人は。まあそれも悪いって意味じゃないです。むしろ私にとっては悪い
意味なんか全然なくて、レビューが少ないこと、いい意味でしかないですね。このいい意味って何なのかっていうと、人に紹介しやすいですね。人との会話の中で出しやすいです。この、細谷久夫さんっていう著者の本がためになるっていうのですね。例えば、居酒屋を、職場とかで、職場の飲み会とかで居酒屋を予約するときに、この、何が必要か、どんな居酒屋を予約しなきゃならないかっていうと、いくつか理由、要素があると思うんですけども、一つ目に、その店が美味しいってことじゃないですか。もっと美味しいっていうことだと思うんです。で、二つ目に、やろうとしている飲み会の趣旨と合うか、雰囲気が合うかっていうことだと思うんですけども、で、最後に三つ目に、こう、メジャーじゃないっていうのあると思うんですよね。メジャーじゃない。こう、隠れ家的な居酒屋を予約しなきゃならない。ならないわけじゃないですけど、した方がいいと思うんですよ。このメジャーな、よくどこにでもある居酒屋を予約するよりも、こう、あんまり誰も行ったことがなくて、え、そんないい店があったのって言われるような店を予約しなきゃならないんですけども、それと同じ感じだと思うんですよね。こう、人と話してて、どんな本を読むのとか、なんかおすすめの本ないのかっていう話になった時に、細谷久夫さんっていう人の名前を出しやすい感じがしますね。っていうのは、あんまり知られていないと思うからですね。ここでメジャーな人、例えば、ホリエモンなんていう名前を出したら、ああ、知ってるとか、よく読む。とかそういう話になると思うんですけども、あんまり知らない人を出すと、へえとか、どんな人なんだろうとか、そんな風な、こう、フックがかかるんですよね、話の中で。だから、人に紹介しやすいっていうか、人との会話の中で出していきやすい、出しやすいですね。隠れ家的な居酒屋を飲み会で予約するのと似たような感じですね。こう、隠れているいい人。いい人なんだけど、いい本を書く人なんだけど、あんまりメジャーでないっていう意味で、人との話の中でこう紹介しやすいですね。で、この本もですね、レビュー、Amazon でレビューが2つしか書かれてないんですけども、すごい、私的には、このピンポイントだと思うんですよね。この本の中でも過不足なくっていう言葉が使われてたところがあって、で、この著者も確か他の本でもこの過不足なく何々するっていう表現を使ってたと思うんですけども、この本自体もですね、過不足ないんですよ。ないように思えます。何の過不足がないのかっていうと、このコミュニケーションギャップですね。コミュニケーションギャップ。私の中ではこれがコミュニケーションギャップの全てだって言われて、ああ、確かにそうかもって思いますね。過不足なくコミュニケーションギャップについて分析されてる本です。で、網羅されてるんです、コミュニケーションギャップが。網羅されてるにもかかわらず、この、象の鼻と尻尾っていう共通点だけで全部を説明しているんですね。この象の鼻と尻尾ですね。この、例えば象を見たことがない人に目をつぶらせて、で、象を触らせるんですよ。で、一人は尻尾、一人は鼻を触ったとすると、象に対する 印象っていうのは全く違うものになると思うんです。鼻を触った人、象の鼻を触った人は、象っていうのはそこそこの太さで自分の身長ほどの長さがあって、こう形が自由に変形するものだっていう印象を持つでしょうし、結果から尻尾を触った人は象っていうのは細長いロープのようなものだっていう印象を持つと思うんです。だから同じ象を触ってるにもかかわらず、こう見る人によって、立ち位置によって、その人の持ってる個性、いわゆるフィルターによって同じものに対する印象っていうのは全く違ってくる。だからコミュニケーションギャップが発生するってことを言ってるんですよ。で、この象っていうのはエレファントの象であり、いわゆるピクチャーとかフィギュアとかの意味の象でもあるんです。全体像とかの像ですね。動物の像と、そういう見える存在するっていう意味の像、両方かけてるんですよ。と、例えば、ディズニーランドって子供の時行った時はすごいだだっ広くて、で、しかもすごい華やかな場所だったイメージがあるんですけども、大人になってから行ってみるとそうでもないと思うんですよ。そうでもない。ディズニーランドっていうもの自体は変わらなくても、子供の時に持った印象と大人になってから持った印象ではだいぶ違ってると思うんです。で、これも何かっていうと、象の鼻と尻尾ってことで説明してるんですね。存在する象、ディズニーランド自体は変わらなくても、立ち位置によって違う。見ている人間のフィルターによって違ってしまうと。子供の時っていうのは、こうフィルターが小さいんですよね。だから、子供の目線で見ると、フィルターを持ってみると、ディズニーランドの端から端まで全体像を把握することもできず、で、世間も狭いですから、ディズニーランドに対して、それを見る際のフィルターっていうのはあまりにも小さい。だから、すごい大きくて、壮大なもののように思えるんです。だけど、いろいろ経験して、視界やフィルターが広がった大人になってからディズニーランドを見ると、そうでもない。なぜかっていうと、ある程度全体像を見えるようになりますし、持ってるフィルターが広いんで、そのフィルターに対するディズニーランドの割合がそんなに大きくないんですね。だから、ディズニーランド自体は変わらないけれど、子供と大人で、ディズニーランドから得る印象が違ってくるってことなんですよね。こんな風に説明してます。もちろんディズニーランドは出てこないですけどね。こんな感じのことを言ってますね。それから、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしっていう言葉についても、象の鼻と尻尾っていうのを持ち出して説明してますね。これは野村克也さん、昔野球選手であり監督をやってた野村克也さんが何回かインタビューなんかで引用してた言葉なんですけども、不思議、理由なく勝つことはあれど、理由もないのに負けることはないっていう意味ですね。で、これはですね、自分に対する戒めだってことを言ってます。実際に試合に勝った頃といって、あるいは負けたからといって理由があったりなかったりっていうのはないんですよね。人っていうのはよく自分が勝った時なんかは自分が優れているからだって思うんですけども、自分が 負けた時なんかは、その負けの原因をよく相手のせいにしたり、運のせいにしたり、っていうことが多いんで、いやいやそんなことはないよと、負ける時も、自分が理由でちゃんと負けてるんだよってことで、こう、自分に対する戒め、だっていうことをこの本では言ってますね。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしという野村克也さんの言葉も引用してコミュニケーションギャップを説明しています。というわけでですね、なぜあの人と話が噛み合わないのかという本を紹介しました。面白いです。自分のコミュニケーションに引用できますね。当てはまるなって思ってしまうんですね。だからこの象と鼻の尻尾っていう例えがいいんだと思います。なんだろう、象っていうのはおそらく誰も見たことがある動物なんですよね。だから身近な存在なんですよ。知らない人はいない。だけどその話とコミュニケーションって全然つながらないと思うんですよね。それをうまい具合につなげていって、つなげてるんです。だから、シンプルな図を使って説明してるようなもんだと思うんです。象の鼻と尻尾っていうのは。シンプルな図を使ってるから、どんな状況を誰にでも当てはまるし、ああ、俺のこと言ってるのかなっていう錯覚に陥ってしまうんだと思うんです。ぜひ読んでいただければと思います。今回も警察官千葉投資の狙い目聞いていただき、ありがとうございました。